保佳代子とラブブララブ。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ハノン。オアシスの奥保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奥保佳代子とラブブララブ、この番組は、まあ、私奥保佳代子が恋バナとか人生の悩みを聞いて元気にとくれて、
あれどうされました？変わってないですよこのまま毎週
あの怖いなって惰性でね、今なんか読み出しちゃって、あんまり最近ちゃんと読んでなかったから、すっげー読んでんじゃん私って思って我に書いて笑っちゃいましたけどね、なんかこれもさ、結構本当にあのアキエス系に、まあ当たり前だけど隠さず自分の本心ね、竹村君も言ってると思うけど、まあ、まあ性的なことも含めね、際どいことも言ってきてんじゃない、なんかクリスマスの聖なるスペシャルなんですよね、自分のなんかあのセックスの話もじゃあ人に聞くんだから自分もしなきゃいけないって変な責任感からしたりとかさ
まあまあ、はいはい、
でもほんと最近知り合いになった人とかさ、聞いてますよとかさ、ちょっと最近仲良くなった男性からさ、あれ聞いてますよ面白いですねなんて言われてさ、あれなんかもうなんか今からその人とこう仲がこう近づいてた時にいろいろ知ってもらうみたいなさ、本当はそういう時間があるべきだよなと思ってもさ、急激になんか全てのなんか腹の内というか、なんか頭の中をさ恋愛感とかさ、ひねくれ具合とかさ、あのエロ具合とかさ、なんか見せてる感じがしてさ、なんかやるせないな
やらせなくて、好きな人にやっぱ聞かれたくないですか？例えば好きな人がいて、
好きな人が行った時に、でそれがまあずっと長年の知り合いパターンでも嫌だね。
ああまあまあ、
それそうだよ、それはそうだね、
はいはい、
友達レベルで今からじゃ彼氏とかになる可能性がこう出てきた時にあんま聞いてほしくない気がするな。
そうですよね、まあなんかちょっとね、そのダメな部分とかも言ってますもんね、
言ってる。であえてちょっとこのいろんな角度からまあ喋ろうかと思って超絶ひねくれた考え方もさ、まあ、ひねくれてるんだけど、私なんてもう性格の悪い本当になんかもうあのババアですよ、本当にあのシミだらけの朝方もう口の臭いババアですよ本当に。
今の
誰がだよ
いや自分のあんまりあの放送で伝わってない悪いとこ言ってたから
ああ言っちゃった口臭こういうとこ、こういうとこですよ、こういうね、朝方口臭くないですよ本当、最近歯磨き粉も変えたんでね臭くはないんで、ですが歯磨き粉ね、いい歯磨き粉ここ送ってきてもらってね、
いただいて
急に思い出した、
使っております、
使っております、あの朝キスしても大丈夫みたいな、ね、はい、そうそうもらっていますけど、だからまあこの辺も難しいとこで、でもまあここにね送ってきていただいている皆さんっていうのはそれこそ本当に世の中で友達にも言えない恋愛事情、不倫とか浮気とかセフレとかソフレとかね、ありますよね。
いや、いただいておりますよ、
セフレソフレでもう一個ぐらいこう冗談でなんかこう冗談中のなんか三段落ちしたかったな。あ作家さん何ですかセフレソフレ、
不倫性セフレソフレ何ですかね、
フレーフレーっつってテンションだけでね
いや難しいなその三段落ち、ソフレがもう落ちっぽいもんな、ちょっと
ソイネフレンズでいいんですよね、
ソイネフレンズ、
そうそう、そんなね思いました。でもそうなのよ、そういう意味でね、あのいろんなお悩み送ってきてくれるのは大体メールじゃないですか、
はい、メールにまあ普通に文章を書いて送ってきてくれてるんですけど、そうそうそうそう、
なんかこの方ね原稿用紙を、もう3枚弱ですよ、ほぼ3枚、ラジオネームでいいのかな、太平洋のクジラさん40歳女性が原稿用紙縦書きで3枚弱 PDF で送ってきてくれたから、本当にこれ今手元にね原稿用紙サイズで出してプリントアウトしてくれてんだよね、あるんだけど、官能小説をね読ませていただいた内容も内容だからさ、
そうですね、
まあ、ご本人はお悩みでね、あのずっといるパートナーがいて、3年ほどの関係なとこにたまたまそのパートナーの友達とね飲みに行って、やっていたしてしまったのかな、
そうですね、いたしてしまったっていう感じですね、
いたしてしまったっていう、まあ、内容でどうしましょうかってことなんですけど、これがまた40年の人生の中で3本の指に入る竿に出会ってしまったのですとか原稿用紙でまたこういう文章だからさ反応小説送ってきたのかって思う、
本当そうですよね
お悩みだとは思いますけどね、まあ、こんな、まあ、カツを入れていただきたいですから、もうカーツですよ本当に好きにしなさい、もう竿とか言ってないで、
まあ、 あのメールにベタ打ちで大丈夫なので、
う
ん、原稿紙しなくても、ね、あの僕はもう一文目にちゃんと一、うん、あの一つあの段落というか開けてるのが面白かった、
う
ん、
これだからもう国語のねあのちゃんと授業を受けた人ですよ、はい、段落最初は一マス開けましょうっつってね、段落を変える時も開けてます、段落を変えずに来てますね、ま
あ、ずっと喋ってるん
ですよ、うんうんうん、ずっと喋ってますあの面白く読ませていただいたんでね、はい、ちょっと大変だと思いますが頑張ってくださいということでね、はい、皆さんからのお悩みもじゃあ今日乗っていきましょうかね、
はい、
はい、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ。
さあでは、たくさん皆さんからお悩み届いておりますんで無責任に乗っていきたいと思いますが、
はい、
ラジオネームキツネ、キツネちゃんですね、32歳、女性、独身です。
うん、
マッチングアプリ始めたのですが、いいですね、下心が見えると気持ち悪く感じてしまいます、
うん、
最近知り合った男性と2回目のデートに行きました。夜ご飯でお酒が入ってくると、スタイルが良くてドキドキするといった発言が何度かありました、
うん、
ちなみに胸が大きいとかではなく痩せているだけです、キツネちゃんはね、
うん、
付き合っていない男性から体のことに言及されるのが少し気持ち悪く感じてしまいました。これ以外はあまり気になる点はなく、終始かなり分かりやすく好意を示されたので、ぐいぐい来られると引いちゃうかもと伝えましたが、体について言われるのは苦手ということは言いそびれました、う
ん、はい、
この人に限らず今まで付き合った人にも大なり小なり同じような感情を持ちました。私は恋愛経験が少なくかなりガードが固いタイプだと思います。女性を口説く上で程度の差はあれど、エロさを感じるといった趣旨の言動は一般的なのでしょうか、うん、ちなみにホテルに誘われたり家に行きたいと言われたりはしておらず健全に解散しております、
うん、
なるほどね。だからもう本当にこれは受け手側のもともと持ってる感受性というか ね何を良しとして悪しをする物差しにもよるし、その相手の男の人との距離感、相手の人の体制どのぐらい好意が今現在あるかにもよるよね、
うん、そうですね。大久保さん言われても別に、
うん、
まあ、2回目のデートでスタイルが良くてドキドキするって言われても、
デートをしてる段階でまず嫌いじゃないよね、
はい、
ありかなしかで言ったらありと思ってる人に、なんかスタイルいいよねとか、あの色っぽいよねもあるじゃん、
あ、まあ、はいはい、
色っぽいねっていうのは、まあ、そのエロ的な魅力あるよねって取るとした時に私は嬉しい、
あ、もう嬉しいぐらい、その気にならないとかよりももう嬉しいが
嬉しい、あのよく言われる、なんかあのブスだけど色気あるよねって、あのシーンブスだけに引っかかるよね今ね、あの昔あのなんか私でも言われてきたんですよ、
あ、そういう
ニュアンスなんかわかんないけど、すごい美人でもないしすごいスタイルとかわかんないけど、ブスでなんか色気あるよねはすごい言われてきて、
なるほどなるほど、
うん、ちょっとすごい言い過ぎましたけど、言われてきた時に、はい、嫌な気は全くせず、あ、それが私の魅力なんだっていう、はいはい、ちょっと男の人のなんかちょっとそわそわするところをなんかくすぐるような、そわそわってさせるところあるのかなっていうのがなんかすごい嬉しかったんで、まあでもこれ私のなんかもともと持ってる物差しというかね、
はいはいはい、
あれなんで、キツネちゃんも多分そういうことを男性から言われるのがあんまり嬉しくないんだよね、だからね、
そうですね、うん、でやっぱその後にその胸が大きいとかではなく痩せているだけですっていう注釈が入ってるんで、
うんうん、
まあ、多分そのあんまそこを褒められてもってことなんでしょうね、多分その
まずそのスタイルに対してそんなに自信がない
と、そう、自分はいいと思ってない中で言ってくるから、うん、なんかその、まあ、やりたいだけなんじゃないっていう感じに取って
る
のかなっていう印象ですけどね。
ああ、もうそういう体目当てかな、がちょっと気持ち悪いイコールになってるって
ことかな、そんな感じはします。別に胸が大きいイコールスタイルがいいではないと思ってるんで、多分みんな男性はみんなというか、
うん、
だからでもそういう注釈が入るってことはなんかそういうとこなのかな。
これ男性側がさ、まあ、2回目デート行ってさ、すごいスタイルが良くてなんかドキドキしますよっていうのはどういうつもりで言ってると思われる？
まあ、気があることを多分言いたいんだと思うんです
よね。褒めたいんだよね。
そう、褒めたいんだと思うんですよ、うんうん、でその中の、まあ、でまあもちろん性格を褒めるとかもあるんでしょうけど、うん、さらに、まあ、見た目もドキドキしてるから、うん、あなたをそういう目で見てますって言って、
うん、
本気にしてほしいっていう、う
ん、そうだよね。だから決してその体だけじゃなかったとしても、もちろん、まあ、この前にだから本当は一緒にいて居心地がいいとか、うん、会話もこんな楽しい、一緒にいて楽しいですよみたいな内面を褒めるっていうのがまだあれば、 多少、
そう
ですね、いやでもなんかね、あのすごいスタイルも素敵ですしみたいなのが嫌じゃないかもしれないかな。
そうですね、だからこれだけ浮いてんのかなっていう感じです、褒め言葉として、うん、これだけ浮いてるならまあ確かに急になんだよってなるのは分かるんですけど、
まあだからお酒が入ってくるとってここでも状況があるけど、まあちょっとお酒が入ってくると分かりやすく目つきが変わるとかさあの鼻の下が分かんないけど伸び出すとかさ、
はいはいはい、
そういう何かを感じた上でこれ言われたら確かに嫌だよね。
そうですね、うん、
そうなのよ、注意しないとやっぱり、いや多分そのこの男性はそのキツネちゃんのことがいいと思うし、この先付き合いたいし、なんならそういうスキンシップからのそういうことをいたしたいってそれは思ってるよね、
う
ん、
そうですね、
うん、それは健全で別に全然あのまあ、たまに体だけはあるかもしれないけどいいと思うけど、思ってる以上になんか油断すると本当に目つきがおかしかったり鼻の下伸びてたりなんか嫌な感じに見えている場合あるから、
そうです、ね、
まあ、私もだけどさあの私も気をつけないとあれだけど、だからそこがなんか雰囲気全体からちょっとそこが嫌な感じがあったのかもしれないね。
そうですね、まあ、あと男性目線で言うと、まあ、僕とかもよくあるんですけど、その友達にしか見えないみたいな言われ方することが多いと、
うん
う
ん、
そういうこと言っとかないと、
なるほど、
っていうのがひょっとしたらあるかもしれないです、うん、これはだいぶ男性寄りの意見ですけど、やっぱそういうちゃんと女性として見てますよっていうのを言っておかないと、友達だと思ってたとかそういうふうには見えないかもっていうとこに、うん、に逃げられたくないってあるかもしれない。なるほ
ど。でも私もだからそうなのよ、私も比較的こういうタイプだから友達になりやすいというか、全然友達付き合いが続いていくんだろうなって時に、いや色っぽいですよねって言われると、あ、そっか、そういう女性という恋愛みたいな対象のなんか枠に今入れてくれたんだと思う嬉しさ、別にその人どうこうなりたいわけでもなくて、うん、なんかなるべくその女性っていうところにエントリーされたいとは思うわけよ。
そうですね、うん、そういうことにしたいために言ってる可能性はあるんで、
う
ん、
そうだね、
まあ、もちろん性格のいろいろがあるんで、ぐいぐい来られると引いちゃうかもって伝えたわ、うん、っていうことはちょっと嫌だったんだろうけど、
そうね、
まあ、全部が全部その下心って、うん、まあ、下心っちゃ下心なんですけど、その直接的な下心に向いてない可能性もあるっていう感じですかね。
下心オンリーだけじゃなくて、その好きの中にもちろんあの男女でこのねマッチングアプリし合ってデートしてるわけだから、下心はもちろんありつつのっていうことだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だからまあその時のまあ言い方とかがだんだんそれがあの生理的に嫌とか気持ち悪いとかなっちゃったらもう無理かもしれないね、まあ、
それは無理かもしれないですけど、
うんうんうん、
それ以外がちょっと悪い人じゃないと思ってるんであれば、
そうそうそうね、うん、
ちょっとだけ寄り添ってみて、うん、それでいて鼻の下がめっちゃ伸びてたら、
そうなの、ほんと、あとギットギットね、なんか本当に絶対変なホルモン出てんじゃんみたいな顔がギット、ほっぺとかのギトギトになる人ね、
なんか前分かります、うん、ちょっとニュアンス
気をつけてもらいたいですね、はい、そうそう、なんでちょっと多めに見てあげてもいいかなという意見ですね、うん、
はい、
うん、じゃあそんなキツネちゃんはガード固めでしたが、はい、緩めましょう、ここで
緩める人もいるわ、
そう、ラジオネームペンネさん、34歳女性既婚の方です、
うん、
皆さん既婚ですからね、結婚されてますよいきなり一文目いきますね、セフレとの関係立ちについての相談ですセフレと関係を立ちたいと、
うん、
はい、私には6年間関係を持っているセフレの男友達がいます、うん、私34歳既婚で子供はいません。お相手36歳の既婚者で2年前に子供が生まれたばかりです。20代の頃から友人関係として飲みに行ったり泊まりで旅行なども行きました、
うん、
会う頻度は昔から1年に3回程度、連絡は頻繁にやり取りしており、良き相談相手でもあります、
うん、
なるほどね。しかしセックスの方はお互い個性的、彼は俗に言うご主人様の立場でもあります。ベッドの上だとキャラ変する方です、ド S です。2年前、彼に子供が生まれてからは会わずにいました。なるほどね、ちょっとね、
うん、
子供のことを思うと気が進まなかったからです、はい、一度会おうと誘われましたがお断りしました。それから1年半ほど連絡を取らなかったので、このまま自然消滅に持ち込めたかなと思いきや、昨年のクリスマスに連絡があり、現在 LINE や電話などのやり取りをしている状況です。お、復活しちゃったんだね、
うん、
先日電話で唐突なご主人様モードで、いい加減俺に時間を作れよと言われました
ご主人様モード知らないな、
その言葉で性癖が爆発、 関係を終わらせたかったのに会いたいと思ってしまいました。あ、だからご主人様と、
まあ、主従関係
家来じゃないけど、はい、そういう関係なのね。ペンネちゃんもそっちの下でいいんだね。で
それがスイッチ入っちゃった の、うん、
しかし冷静な頭だと子供のいる彼とはこれ以上関係を続けるべきじゃないと考えています。冷静ですね、その通り、頭と体では異なる反応とはこのことなのかと改めて思います、うん、いやー今後も誘われるかと思いますが、やはり覚悟を決めて関係を断つべきだと思っています、うん、良き友人でもある彼をブロックするのは心が痛みます。そのままの気持ちを伝えたところで彼はド S モードになり話になりません。どうしたらいいでしょうか。
それがいいって知ってるからな相手は。
なるほど。でもそうね、ただペンネちゃんもだからそのド S モードで来られた時に自分の性癖であるちょっと上から言われてなんか M 的なものがムクムクっとまた来ちゃったってことだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど。でも冷静な話し合いをしたいなって思っても彼がド S モードのまま折れずに話し続けられるから話にならないって彼強いね。
強いっすね、うん、だからそうですよ、連絡は頻繁にやり取りしていて良き相談相手でもあるんですよね。だから普通に何ですかね、その2人とも子供の話とか、あでも自分は子供いないのか。
そうだね、ベンネちゃんは相談モードという友達関係相談モードの時はド S ド M の関係じゃないはずだよね。
そうですよね、だから、う
ん、話にならないもんね、そこで相談してるところで。
どういう相談してんだろうって、結婚の話とか、うん、奥さんと旦那さんの話とかしてる中で、
うん、
いい加減俺に時間を作れよって言われて、
ね、なんか仕事でなんか失敗しちゃって落ち込んでんだよねって言ったら、じゃあお前に唾吐いてやろうかとか、すごい話にならない相談なのかな。
そうなんですかね。
それでペネちゃんも、あー分かったありがとうみたい なんかそうだとしたら確かに話し合いにはならないけど、うん、まあでもすごくペンネさんは冷静だから、もうやっぱ子供がよぎるとさ、やっぱりなかなかその続けたいって思わないっていうのはすごく冷静で当たり前なことですよ本当に。どうしたらいいんだろう。ド S でさらに S で返すパターンもあるけど、急に M の人が S になった時の恥ずかしさあるよね。もう無理やり感 ね、絶対それ無理にやっちゃってるもんね。無理だよな。
しかもまあ爆発チャンスもんね、ご主人さんモードで来られたら、
うん、
会いたいと思ってしまうんだもんな。
だってそれって一種の本当にちょっとお芝居モードじゃないけどさ、
はいはい、
違う人格にお互いがなり合うみたいなモードでしょ、
うん、
それ一方がその乗り気じゃなかった時に、ああもうそっちそうだった、ごめん、お恥ずかしい、俺なんか一人だけ一人だけやだな、ごめんごめんみたいに普通はなりそうだけどね、
うん、なりそうっすよね。
でもなんか付き合ってあげてるとこもあるし爆発しちゃってんのか、どうしましょうねこれはね。
そうす、まあ、うん、どうなんですかね。ブロック、うん、するんじゃないですか、本当にしたくないならですけど。
ただ、うん、まあだから子供の存在をちらつかせてあげた方がいいよね、このド S のご主人様にさ。
ああそうですね、うん、
私はいいけどなんかおむつの替えてあげなくていいのとか、なんかそういうあのなんかそうちょっと
生活をもに戻すような、
本当に子供をよぎらせてあげて、ご主人様おむつ替えなきゃ、ミルクを本当に夜中の2時4時6時に起きてあげなきゃいけないんじゃないのとか、なんかそういう現実を突きつけてあげて、はい、そのド S の仮面をちょっと脱がさせてあげないとダメなんじゃないかしら、これは。
そうです。でもその作戦はいいかもしれないですね、うん、その家族を匂わせるっていうかね、
うん、そうでしょう。やっぱりその今までの2年前の子供がいる時いない時のご主人様といてからのご主人様は多分変わって、多少本人もさ、
うん、
あのキャラがやばい、最近定まらないな、子供ができたせいでっていやふわふわしてるはずだから、芸風変わるっていうもんね、パパになるとね、うん、やっぱ、ね、うん、今まできついこと言ってた芸人さんがさ、やっぱ子供がよぎって娘なんかできちゃうとさ、やっぱり女遊びもできなくなるっていうしさ、
はいはいはい、
それと一緒でやっぱりあの子供がいるってことでご主人様もぐらぐらしてるからさ、うん、バブーって言ったらいいんじゃないペーネちゃんが子供のあの立場になって、これまあちょっと M の延長線上でやってますよからのパパーって言った時に、はい、本当の子供がいたっていうとこに行けば、
はい、それでまあそうなればいいですけど、
う
ん、より火に火がつかないですか、
ね、本当におむつ買いましょうねって言って、あの
そっちの意味での S も出てくる。
なんか、うん、わかんないね。そうだね、はい、怖いね。ちょっとあのごめんなさいね、ド S ド M の経験がないんで、
そうですね、
相談にあんまり乗れませんが、ちょっとそれもいいかもしれないですね。一回あの赤ちゃんベイビーモードで接してみて、
うん、
何かが変わるかもしれないっていうのね。
そうですね、うん、はい、とか、まあ、うん、まあ、本当に嫌ならブロックなんじゃないですか。やっぱでもちょっとはやっぱ快楽を感じてますもんね、この方もね。
そうで、あとはまあ長年の友達関係だったっていうのは崩したくないっていうね。
そうですよね、
不思議な関係だな。
不思議っすよね。
うん、友達で相談もできて S と M の関係にもなれるってね、
すごいよな、
幅広ね。
どういう感覚なんだろう、
うん、多様性だよね。
確かに
友達の多様性だね、
はい、
うん、ちょっとまあお考えください。M モードでお考えください、はい、続いてですね、どうしましょうかね。普通歌もいっぱいいただいてるんですよ、
はい、
やっぱり不倫は良くないっていう、このポッドキャストは大好きだけどあまりにも皆さんが不倫をしてるんでね、それは良くないっていうことを言ってる方のメールを一回読んどきますか、
はい、
熊本県ラジオネーム不倫撲滅委員会メンバー募集中。
すごいですね。
あ、強い団体が来てますね。皆さん団体が組まれますよこれ。まあでもしょうがない、こういう団体が生まれてもしょうがないですね、うん、26歳若い女性ですね、26歳の女性、私はこのポッドキャストをお借りしてボーボーガールズの皆さんに言いたいことがあります。そうですね、ボーボーガールズなんてネーミングつけましたね、
はい、ファンのことですね、女性ファンのこと、はい、
女性ファンの方です、リスナーの方です、浮気は100歩譲ってよしとしても不倫は絶対にダメだということです、
うん、
というのも母が不倫をしていました。それも私の担任でもあり弟の担任でもある先生とです、うん、そのことが発覚したのはちょうど2個下の弟の担任をしている時、私は中学2年生でした。多感ですね、発覚といっても多分私しか知りません。思春期の私はとても悩み、母親のことを許せずしばらく仲が悪い時期を過ごしました、
うん、
大学生になる時に母親からブランドのバッグをもらいました。そのカバンの中からカピカピのコンドームが出てきました。それは母親が不倫していた時によく使っていたカバンです。そのコンドームを見た時、母が不倫していたことが確信に変わりました。またもうこの話をネタにしてやろうと思い、勝手に酒のつまみにさせてもらってます、
うん、
大人になって母親も一人の女性だったんだなと思えるようになってからは母親とも仲良く過ごせています。ですがやっぱり不倫された子供は傷つきます。恋愛観というものも歪んでしまうと思います、
うん、
だからどうか世の中のお母様方、お父様方、不倫は妄想の中でしていただきたい、
うん、
こんな傷つく子供が減るためにどうかこのメッセージを発信していただきたいです、
うん、
まあそんなこと言っている私も浮気をしてしまいました。おは親に似れものですね。おいおい、ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい。
落語だな、
うん、そうですね、最終的にオチまでありがとうございます。まあ不倫じゃないってことね、
まあ、浮気っていう、浮気というね、
そうですね、浮気は100歩譲ってよしという不倫撲滅委員会の方からいただきましたが、はい、このお母さんもだいぶあのだらしないというかガサツというか、
そうですね、
ね、
カピカピのコンドームやばいですね。
何年越しのカピカピコンドームよこれ。
いや、
どういう状況、これは車かなんかでどこでしてたんですかね。
そうですかね、まあ
で、はいはい、プーンと流れで、カバンに突っ込んだのか捨てるつもりがカバンに入ってしまったのかわからないですが、
うん、
それからしばらく何年か経ってますよねきっとね。
そうですね、
ブランドバッグもいいものなんでしょうきっとね、うん、開けたところ出てきたというまさかの、まあ、これはなかなかのトラウマになると思うけどね。
いやだいぶきついんじゃないですか。まあでもそれだからこそちょっと達観してるのかもしれないですけど、
ね、そうね、あまりにもなんかちょっとあの想像以外のものだったりを目の当たりにすると急激にファンタジーになる時ありますよね。
そうですね、
うん、
しかも中2とかって相当な、
そうね、中2の時にまあこれが何を見て不倫が発覚したか分かんないけど、この時はすごく悩んだけど、大学生でのカピカピのコンドームでこれがちょっとその不倫のリアルな話をすごくファンタジーに私はさせた気がするね。
あ
でかつそのなんていうの、 なんか新鮮なフレッシュなねコンドームよりもカピカピのコンドームなんかもはや何かわからないじゃん。
まあまあ、
何かなってしばらくこう何これと思いながら見た時に、あこれかって分かった次第でね。
うわ、はい、
しかもなんかそのブランドのねいいカバンからまさかのその落差、
そうですね、
うん、まあ、すごくいいと思うね。これはファンシーですね、ファンタジー、ファンシー。 ナイスですね本当に。悪くないですよ悪くないかも。でそこからちょっと俯瞰で見れるようになり、最終的に自分も血を引いたあの母の子だと不倫じゃないけど浮気してしまいましたとこう世の中に言えるようになってるからね、
うん、どういう感覚だったんだろうな自分で不倫は嫌だと思いながら浮気してるとき、
まあ、浮気だからいいんじゃないっていう。でもあなたね分かんないですけど不倫しますよだから私が不倫しますよって言ったことを肝にちょっと命じてて大げさですけど、はい、まあ、しないようにしていただきたいですけどちょっともやはりね親血は血ですからね、はい、ちょっと不倫は気をつけて。だからさ戒めのためにも不倫撲滅委員会メンバー募集中ってやってるんじゃない。
あ確かにね、うん、そのもう私は過ちを繰り返さないと。
そうね、そういう血が流れてるっていう自覚もあるから自分でこう撲滅委員会立ち上げて自分はしないぞ、うん、でメンバーにも見張ってほしいから今メンバー募集中ということで ね、これはいい試みだと思います、
はい、
うん、戒めですね、うん、っていうのがありますんでね皆さんこれこういう意見もあるってことをちょっと発信させていただきました、はい、続いてペンネームごま塩さん20代後半女性です。結婚式にある友人を呼ぶかどうかについて悩んでます、うん、私には付き合って3年になる彼がおり、理想の結婚式について話したりしています。うん、お互い参列してほしいと思う上司同僚友人親族など、名前も何人か挙げ合っている際私の中でこの子は呼ぶべきなのかと悩むような友人が出てきました、その子は学生時代からの友人で同級生であり部活も一緒で趣味とも、うん、私の趣味は少しコアなところもありこんなに近いところに同じ趣味の子がいるなんてと当時距離が縮まるのに時間をかかりませんでした。卒業後も一緒に県外へコンサート行ったり親友のような関係を築いてきたのですが嫌な部分もどんどんと見えてきました、
うん、
例えば県外へ行くためのバスの予約をお願いするも期限ギリギリまで予約せず乗りたかった時間が売り切れになっていると自分に切れたり、
うん、
友達の結婚式での演出に素敵な演出だねとコメントしたところ私はあの演出が気にならないと結婚式にケチをつけ評価している姿にドン引き、
うん、
挙句に人見知りを超えて不愛想なため店員さんへの態度が終わっていたり、
うん、
目をつぶっていたことも一緒にいると恥ずかしいと思えたり一緒にいて楽しいという気持ちよりも帰った後に疲れたという気持ちが強くなるようになりました、他の友人や彼にも愚痴をこぼしてしまうことがあり周りからはもう会うのやめなよと言われながらもだらだらと関係を続き最近やっと適度な距離を保つことができました、
うん、
空気は壊さぬよう誘われたら会ったり趣味活動も遠出せず県内でのコンサートで現地集合現地解散無理にこちらから誘うようなことはしないようにしています。そんな彼女を今までの思い出の濃さとして自分の中では結婚式に呼ぶべきかなと考えていますが気持ちとしては周りの友達グループとの兼ね合いや今後の関係性を考えると面倒なことにはなりたくないし呼んだ方が無難かなという感じです。うん、普段から彼女のドン引きエピソードを聞いてくれる周りの友達や彼は呼ばなくていいでしょうとほとんどの人が口を揃えています。すべて穏便に済ませたいので呼ばないことで面倒なことになるのは避けたい。ただ周りの言っていることや友人の、結婚式の演出にケチをつけたりしている姿も見ていて自分の式でもそんな風に言われるのかなと思ったりもします。呼ぶべきでしょうか呼ばなくていいのでしょうか。私だったら呼ぶかな。
呼ぶ。
一時のその、友達に関係があって濃くなるまでの時間っていうのは多分楽しくて、思い出もいっぱいあって、うん、っていう時間もあるわけだよね何年かね、はい、でその後嫌なところが見えてきてちょっと疎遠にしてるんだよねあえて ね、
そうですね。
バランスだけどきっぱり切ったわけじゃなくてバランスよくなんとか嫌な思いをあんまりしないようにしてるっていう状況であれば、まあ、だから今後付き合わないんであれば結婚式後スパッと切るんであれば呼ばなくてもいいけど、
うんうん、
今後も何かとその誘われたら行くんだろうなとかどうなんだろう切りたいのかな関係性。
まあやっぱ切ることへのなんか後ろめたさがあるんじゃないですか。あんなに
そうだよね
たらやっぱ学生時代に趣味が合うって結構なんかね、
うん、
みんなが流行をかけてる中コアなとこでつながるってすごい英雄というか救世主みたいな感じがあるんで、
そうだよね、きっとだからもしかしたらその不安だったり一人ぼっち、まあ一人ぼっちじゃないかもしれないけどところなんか二人いることでいろんな県外に行けたり楽しめたことは広がったことはいっぱいあるもんね、
うん、
ただな、難しいな、周りはやめとけって言って、うん、でもこのね、なんかその甘えてると思うんだよね、ごま塩ちゃんに、そのお友達は、はいはい、甘えてるから、そんなあの演出良くないよねなんて多分いいと思われたければ言わないし、はいはい、なんか自分のなんか思ってること全部言ってもこの人許してくれるんだろうなっていう、かなり甘えてるからこそそういう態度だったと思うけど、まあ甘えんなって言ったら甘えんなだけどね、
うん、まあね、
だからそういう人としての弱さとか甘えてくるの、うん、可愛いと思えば難しいかもしれないけどっていう風にちょっとこう余裕を持って見てあげた時にどう感じるかとかね、
そうですね、うん、まあでも今後の人生でね、多分まあ結婚するなら、まあその彼氏さんとまあ一緒に過ごすことが多くなるので、うん、まあ、その人がどうしても呼べなくてもっていうんであれば、うん、っていう感じはしますけどね、その上でどう関係を続けるかを考えるとかもありますしね、う
ん、そうね、でも私なんかひねくれ者だからさ、例えばその彼氏とかが、まあ、結婚相手だよね、はい、呼ばなくていいんじゃないって言われた時に、いや私と彼女の関係知らないでしょって変な逆切れするタイプだけど ね、 あ、なるほどね、そう言われると、
はいはいはい、
まあ、だからその辺じゃね、本当に、まあ、今まではいろんなバランス取って、多分すごいバランス取る方だと思うから、うん、まあ、うまくこう現地解散、現地集合にしたりとか、県外は出ないとか、なんか誘われたり行くみたいな、で本当はそれでごま塩ちゃん の、 その嫌なお友達が察してほしいんだけどね、
はいはいはい、うん、なんかちょっと距離取られてるなじゃないけど、
う
ん、
そうそう、
はい、
で察して自分のそのごま塩ちゃんだけに多少甘えてたところを他の人に分散してくれるとか、はいはい、まあ、甘えなくなっているようにしてくれてるっていう、なんか、まあ、成長って言い方あれだけど、そういうのが見えるんだったら誘ってもいいと思うしね、うん、
確かに、
相変わらずその会った時にやっぱ嫌だわっていうことが、嫌なところが何箇所も見えるんだったら、どんどん先細りにしてっていいような関係だと思うんで、はい、そしたら今回呼ばなくて、で呼ばないことでもしかしたらね、あのまた聞きで耳に入っちゃうかもしれないけど、うん、まあ、それはそれでな気もするしね、うんうん、難しいのよ女友達って、切りたいようで切ることの罪悪感ももちろんあるし、いい時間を過ごしたって思い出もあるし、
はいはい、
でもやっぱり会っちゃうと嫌なとこも目について、そのまた嫌だなと思うことが罪悪感、自分が罪悪感抱くから、なんでこの人と会うと自分が罪悪感して嫌な思いになるみたいなのあるからさ、でもまたこれ結婚式呼ばなきゃ呼ばないで罪悪感すごく抱くでしょ。
いやそうっすね、
そうそうそう、
永遠の罪悪感、
うん、もしかしたら永遠の罪悪感、そうそうそう、だったらっていうのもあるから、
なるほど、
自分で考えてください。
最終そうです
けど、難しい、そう、もう自分で考えて、というわけでこんな感じでお悩みに乗っていきますんで、皆さんどんどん送ってください。お別れの時間です。いかがだったでしょうか。番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております。番組では皆さんからお悩みを募集しております。番組メールアドレス、すべて小文字で、かよこ954@tbs.co.jp、 kayoko954@tbs.co.jp まで送ってください。たくさんお悩みメールありがとうございます。一応目は通しておりますんで、重いものから軽いものまで、これからもどんどん送ってください。あとメッセージ読んだ方にはハヌーンステッカープレゼントしております。ハヌーンと書かれたねステッカープレゼントしております。ステッカー欲しいよという方はお悩みメールに加えて住所、氏名、電話番号とお書きください。そうですね、今回もまあ女友達だったり、
まあ不倫ね、不倫というか、ね、
セーフレちゃんだっけ、はい、だったりね、いろいろ、まあそう、不倫の考えも確かにこの番組ちょっと不倫ね、皆さんいろんなとこで言えないからいっぱい送ってきてくれて、私もどっかでまあ不倫は2人の問題だからみたいな言っちゃうとこありますけど、うん、不倫撲滅委員会も立ち上がっておりますんでね、
そうですね、この活動がどんどん活発なる可能性もありますから、
う
ん、
バトルしましょうよ。不倫はこうだからしょうがない、いや不倫は良くないっていう、うん、まあ根本で良くないってやっぱり言われてます、傷つく人がいるからね、もちろん、だけどどうしても不倫してしまうっていう人の気持ちも私は分からなくはないし、
そうですね、
うん、こうやって人間で生きている以上ね、生き物として、ただそう、ここをね、このポッドキャスト戦いの場、バトルのいずれ何年かが、何年後かいずれこう呼んでね、代表を、
確かにそれぞれの代表
を、生討論するっていうのもありだと思いますんで、皆さんどんどんそんなメールを送ってください。はい、というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。